今日は大部さんのバプテスマありました。いい機会ですので、バプテスマに関する学びをここでしたいと思います。まず最初に御言葉をお読みします。今日の中心となる御言葉の一つは第一コリントの10章1節から6節です。ではそこをお読みします。第一コリントの10章1節から6節です。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通って行きました。そして皆雲の中と水の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことは私たちにを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないようにするためです。第一コリント10章の1節から6節です。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はバプテスマについて御言葉を通して学ぼうとしています。どうぞこのひとときをあなたが共にいてくださり、豊かに祝福してくださいますように。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたの祝福豊かにありますように。あなたのメッセージがお一人お一人の心に届きますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この聖書の箇所はバプテスマという言葉が出てくるんですけれども、旧約聖書の出エジプト記の航海終わって、イスラエルの人たちがそこから解放された、それをバプテスマというふうに呼んでいます。ですからイスラエルにもバプテスマがあったんだということを覚えます。それはどういうバプテスマであったか、奴隷とされていたエジプトからの解放救出でありました。そしてその航海を通ったその神様の技をバプテスマというふうに呼んでいます。雲とそれから海を通るバプテスマであった。雲というのは出エジプト記では神様の御臨在を表すものですね。イスラエルの人たちを導いたときに神様は何を用いられたかというと、昼は雲の柱、そして夜は火の柱であった。私はよくこの時のことを想像してるんですけれども、修学旅行とかそういう時に団体をこちらですってこう案内してくれるガイドさんたちがいますけれども、こう旗を持ってこう案内してくれます。ですけれども、出エジプトの場合はイスラエル人が100万人近くいたんじゃないかという、そういう計算になります。100万人の人に見える旗を、はいこちらですなんていうのはないです。ですから神様は何を使われたか、雲の柱、そして夜は火の柱、それならなるほど見えるなというふうに思った、感動したことがありましたけれども、そして、 雲が神の御臨在、神のことを象徴しているのであるならば、雲と海、水ですね。ヨハネの福音書に、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないという言葉、ヨハネの3章にありますけれども、イエス様とニコデモの会話の中であります。ここにも、ですから御霊、神ですね、神の技、そして水があってバプテスマというものがあったんだというふうに、考えられますね。そしてよくバプテスマというのは信仰が大事であって、バプテスマというものは人のやることだからという考え方がありますけれども、それは少し間違っているかなというふうに、聖書の言うバプテスマのことを考えますと間違っているというふうに思うんですけれども、そしてここでもイスラエルが受けたバプテスマということを考える上でも、例えば紅海を渡ったということが、紅海が神様が水を分けて、奇跡的に分けて、そして渡ったとするならば、そのバプテスマというのは誰の技なんだというふうに考えるときに、これは決してそれを体験した人たちは自分が航海を歩いたから自分の技だというふうに考える人はいなかったと思います。神様の技であった、救いの技であった、そういう、それがバプテスマの技で、誰が私たちの罪を許すことができますか、聖書には罪の許しのためのバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として御霊が与えられますという言葉がありましたけれども、それをできるのは誰ですか、神だけです。ですからバプテスマというのは、あ、そうか、ただ人がやる、確かに見える、私たちが目に見えるのは人の水と、そして人間だけでありますけれども、そこに神様の技があるんだということですね。そしてこれを記念したお祝いの食事がイスラエルにはありました。おそらく1年の中で一番楽しい、そういう大きなイベントではなかったかなというふうに思いますけれども、それをお祝いしたのが過ぎ越しの食事でした。イスラエルにとって史上最大の出来事、出エジプトです。エジプトから解放されて、そしてシナイ山のふもとで神の国となった、イスラエルとなった、それ以上大きな出来事はイスラエルにはなかったです。その出来事を覚えるのが過ぎ越しの、祭りでありましたけれども、このことは後で主の晩餐と比べて考えたいと思いますけれども、それだけ素晴らしい救いの技を体験したイスラエルは、それならばあとはその後は全てうまくいっただろう、感謝と喜びを持って、そして従順な信仰を持って歩んだだろうというふうに思うわけですけれども、そうではなかった。それも第一コリントの十章のところにありますけれども、イスラエルはその導かれた荒野の中で滅びてしまうわけですね。そのことが、今日の第一コリントの十章のところでも書かれていますけれども、第一世代のイスラエルの人たちはもうすべて滅びてしまいました。例外が二人だけです。ヨシアとカレブ、そして40年の間に、救われた初代のイスラエルの人たちは滅びてしまいます。約束の地に入れたのはその2人と、2代目の、イスラエル人たちでありました。ですからある人がこういう言葉で、信仰の難しさというのを教えてますけれども、イスラエルをエジプトから出すよりも、エジプトをイスラエル人の心から エジプトをイスラエルから出そうがイスラエル人の心からということでしょうね。その難しいということですから、私たちもバプテスマを受けることはそんなに難しいことではないかもしれないですけど、そのバプテスマ生活を続ける、罪を許され御霊が与えられ、新しい自分となり、そしてその新しい生活を神様と、今度は神様と共に生きる生活を続ける、それが難しいですよ。ですからこれは大部さんと一緒に学んだ時も考えたんですけれども、結婚に似てますね。結婚するのは簡単ですけれども、結婚生活を良いものとする、継続するというのは簡単なことではありません。それは信仰生活も同じことが言えると思います。まずイスラエルのバプテスマということで考えていましたけれども、イスラエルには割礼という制度がありましたけれども、よく言われるのは大事なのは心の割礼だというふうに言われます。ですから私たちもバプテスマの心が大事なんだ、すべてをあなたに委ねます、そしてイエス様と一つになります、していただいてイエス様に従っていきます、水の中に入り、そして水から出て、あなたに従って歩みますというのがバプテスマの心であると思います。次にイエス様のバプテスマを見てみたいと思うんですけれども、マタイの3章の14節から17節にあります。イエス様がヨルダン川でイスラエルの人たちにバプテスマを授けていた、ヨハネのところに来てバプテスマを受けたいというふうに言われたわけですけれども、それに対してヨハネは、いやとんでもないという、私があなたから受けるべきであり、私があなたにバプテスマというのはできないというふうに言いましたけれども、イエス様はちょっとそのところをお読みします。マタイの3章14節から17ですね。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。バプテスマのヨハネはイスラエルの人たちに悔い改めと罪の許しのバプテスマを与えました。そしてイエス様はそのバプテスマを受けにヨハネのところに行きました。イスラエルの一人として、あるいはイスラエルを代表するものとしてというふうにも言えるかなと思います。そしてそのバプテスマを受けました。イスラエルの人たちの中にはバプテスマを受けない人たちもいた。で、そのことに関してイエス様はこう言われました。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めた。ところがパリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けずに自分たちに対する神の御心を拒みました。自分たちの正しさ、自分たちのプライドがそれを邪魔したということだと思います。そしてイエス様がバプテスマを受けたときにイエス様の上に聖霊が下ったというふうに、そしてとどまったとあります。それはイスラエルの人たちがヨハネから受けたバプテスマにはなかったものなんですけれども、イエス様には下った。そしてその下る方が キリストメシアであるという印であるということはヨハネには言われてましたけれども、その部分は聖霊を受けるという部分はクリスチャンのバプテスマと同じです。賜物として聖霊を受けるというふうに使徒の働きの2章の38節でありますから、そしてバプテスマの後どうなったかということに注目したいですけれども、イエス様もバプテスマからどこに行ったか、御霊に導かれて荒野に行ったというふうにあります。後悔のバプテスマを受けたイスラエルはそのバプテスマの後どこに導かれたか、やはり荒野です。そしてイスラエルの場合は40年間、イエス様の場合は40日荒野で試みを受けたというふうにあります。悪魔がイエス様のことを惑わそうとしたわけですけれども、イスラエルはその惑わし、自分たちの不信仰、偶像崇拝、そういったものに従ってしまった。またアダムとエヴァもそれに神様の園の中で悪魔に従ってしまったですけれども、イエス様は神様に従った、御言葉に従って悪魔を退けました。イエス様と私たちを救うための戦い、悪魔との戦いの決戦というのは十字架であった。またゲッセマネというふうにも言えるかもしれないですけれども、イエス様が祈りの中で神様に、私の願うところではなくてあなたの御心がなりますようにと言われた、その祈りの決意で決まったかなというふうにも思いますけれども、神様は約束を守るお方です。そして創世記の3章の15節に、これが十字架のこととして、そして原始福音というふうにも言われてますけれども、彼はお前の頭を砕き、これが神様がサタンに蛇に言われた言葉でありますけれども、女の子孫イエス様を指していると思いますが、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、これは新教堂訳の言葉でありますけれども、その戦いで悪魔は頭が砕かれるということは致命的な打撃でありますけれども、そのようにして神様がイエス様が勝利を得たということです。で、次に私たちのバプテスマということで見てみたいと思います。この聖書の箇所は先ほどサム兄弟に読んでいただいた箇所、ガラテヤの3章の26節ですね。改めてここですごいなと思った言葉があります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は、ですから私たちのバプテスマはキリストにつく、キリストに結ばれる、そういうバプテスマであるということですね。キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も従人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり、この私たちがキリストと結ばれるということは、私たちはアブラハムの子孫になるというふうに書かれています。これはすごいことだなというふうに思いました。イスラエルが誇りとしていたのは自分たちはアブラハムの子孫だということ、私たちはその民族としてはそうではないですけれども、バプテスマを受けてイエス様と結ばれた私たちはアブラハムの子孫にもなった、そういうつながりもバプテスマには あるんだということをですね。ですからバプテスマというものは私たちをイエス様とつなぐ、そしてイスラエルともつなぐ、そしてアブラハムともつなぐ。ですからバプテスマを通して私たちは神様の聖書を貫くその永遠の救いの技に加えられる、その使命、その技の一部となるということだと思います。そして私たちのバプテスマというのは、イスラエルにとって一番大きな出来事というのは出エジプトでありましたけれども、私たちのバプテスマというのはさらに究極の出エジプト、罪と死からの解放ですね。エジプトの奴隷制度からの解放ではなくて、悪魔の奴隷、罪の奴隷であった、死の奴隷であった私たちがイエス様の救いの技によって解放されるというのが私たちのバプテスマですね。先ほども言いましたけれども、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。バプテスマには2つの約束が伴う、罪の許しと聖霊である。そして聖霊の働きは継続的なものである。先ほど考えた結婚と結婚生活、結婚式は数時間で終わるものでありますけれども、結婚生活はその後ずっと続くものです。継続的なものです。私たちの罪の許しで神様との関係が回復され、新しい生活が始まります。そこがスタートですけれども、私たちが受けた御霊とともに生きる生活というのは継続的なものです。ずっと続くものです。そしてこのことを考えたいんですけれども、私たちの死の晩餐、受ける死の晩餐というのは、イスラエルの罪越しの祭り、罪越しの祭りはイスラエルの史上最大の出来事を祝う、記念する食事でした。それがイエス様の最後の晩餐で何が起きたかというと、それが死の晩餐によって変わるんですね。取って変わる、塗り替えるというふうに言ってもいいかもしれないですけれども、どうしてそんなことができるのか。それができるのは史上最大の出来事であった出エジプトよりもさらに大きな出来事がなければそんなことはできないんですけれども、それがまさに起こった、起ころうとしている。それが十字架と復活である。そしてそれによって罪越しの祭りというのは、ヘブルの手紙では影と本体、模型と本体という、そういうふうに表されてますけれども、ですから罪越しの祭りというのは影だったんだ、本体が十字架と復活なんだ、そのことを覚えるのが主の晩餐なんだということで、変えられたということですね。そしてバプテスマというのは何かというと、今日、大部さんは水の中に葬られたときに、水の中に入ったときにイエス様と一緒に死んでという十字架ですね。そして水から出てきた大部さんはイエス様と一緒に復活したという、それを私たちは一緒に目撃し、その祝福に預かることができたわけですけれども、その、ですから出エジプトをこう超えるさらに素晴らしい出来事を再現するのがバプテスマです。私たち一人一人のバプテスマはイエス様の十字架と復活を再現するものです。そして、 新しい生活が始まる復活生活というふうにも言えると思います。クリスチャンの生活には2つの大きな力が与えられますけれども、十字架の愛、復活の力、今までになかった力が大部さんには今度は与えられたということですね。そして私たち一人一人にも与えられるということですから、そのことを確認したいなというふうに思います。そして天から声がしたとありますけれども、大部さんがバプテスマを受けたときに、天では、同じことが大部さんにも言われたかなというふうに思います。あなたは、私はあなたを愛しているよ、よく福音の招きに応えてくれたねという神様の言葉ですね。そして私はあなたを愛している、私の愛を受け入れてくれたね、あなたは私の子である、私の娘である、そして私はあなたを喜ぶ。ルカの15章7節で、一人の失われたものが悔い改めるときに天では喜びが起こるというふうに書いてありますから、今日そして今も天ではその喜びが湧いていると思います。そして今日大部さんは新しい居場所といいますか、アイデンティティという難しい言葉がありますけれども、どう考えてもいい言葉っていうのが訳語はないですね。いろいろ見てみたんですけれども、まあ居場所っていうのは悪くないかもしれないですけれども、そうすると新しい居場所が大部さんには与えられた。そしてでもアイデンティティの中で一番大事な部分は何かなと思ったんですけれども、まあ英語ですからそれを壊すわけにいかないんですが、私たち日本人はアイデンティティって難しいけれども、何をどこを覚えればいいのか、最初の2つです。愛、神様の愛が私たちのアイデンティティなんですよ。これからは自分って何なんだ、神様の、まあ神様のアイデアでもありますけれども、さらにもっと短く大事に簡単にすると神の愛なんです。それがクリスチャンのアイデンティティです。ですからそのことを忘れないで、そのことを私たちも覚えて、そしてエペソの、2章の10節では、私たちは救われた私たちは神様の作品ですというふうにあります。ですからまだ未完成ではありますけれども、神様が、まあ、それをその技を始められたということです。ですから、人生というのは神様の招きであると思います。一人一人の全ての人の人生は、ですけれども私たちはいろいろな理由で、そしてこの世そのものが神様から迷い出ている、そういう環境でありますから、多くの人は迷子の状態にあって、そして福音の招きというのがあります。その福音の招きに応えて、今日は大部さんがバプテスマを受けました。バプテスマはその入り口になります。そして悔い改めるということは、考え方、生き方の方向転換ですね。自分中心であったもの、自分だけしか頼りにならないというふうに考えていたかもしれないですけれども、そうではなくて神様を頼りに、神様は頼りにできるお方なんだ。ですから本来の姿、神中心の生き方に変わります。そして、大部さんはイエス様についてというか、イエス様の後に従って水の中に入りました。そして水から出て神様の後に従って今度は荒野に入ります。この世の生活というのは荒野の生活だと思います。そしていろいろな誘惑があり、問題があり、困難があり、そういう場所でありますけれども、神様が私たちと共にいてくださる。そして、それが弟子生活であるということですね。 十字架もあるですけれども、イエス様が言われたのは十字架を追って、自分の十字架を追って私についてきなさい、そして復活の力で、一緒に行きましょうというのが、イエス様の招きであります。神様は約束を守ります。守る方です。そしてバプテスマは私たちの神様への忠誠の誓いである。誓いという言葉が使われてますね。第一ペテロの3章の21節、2017年訳では誓約というさらに難しい言葉を使ってますけれども、あなたに従って信頼していきますという、そういう誓いがバプテスマであるということ、それが私たちに与えられているものであるということです。では最後に、このローマ人への手紙の8章35節から39節を一緒に読んで終わりにしたいと思います。ローマの8章の35から39をお願いします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられた羊とみなされています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いものもあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。お祈りします。愛する父なる神様、今日は大部さんがバプテスマを受けて、そして、私たちの学びもバプテスマについての学びでありました。バプテスマというイエス様の十字架復活と私たちを結ぶ、そしてあなたの永遠の救いの計画と私たちを結ぶ、つなぐ、そういう素晴らしいものをあなたは私たちに与えてくださいました。バプテスマを受けて時間が経っている私たちも、どうぞ新鮮な心で今一度初心に戻って、あなたの愛、そしてイエス様の十字架復活、そのことを覚えて、あなたと共にあなたに従って日々の生活を歩むことができますように助けてください。またその新しい生活が始まった大部さんの上に、あなたの特別な守りと恵みと祝福をお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。